はようございます。聖書と福音の時間です。6月10日は時の記念日。今は本当に素晴らしい時計があります。時計自身が誤差を修正するのだそうです。そんな便利な時計がない時代から人は時間を知り生きてきました。それは太陽や星から割り出したのだそうです。つまり宇宙は時計のルーツ、そしてその宇宙を作られたのが神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。徹子の部屋でおなじみの黒柳徹子さんは大変ユニークな小学校を卒業なさいました。巴学園という自由と創造性を優先した学校です。黒柳さんの在学時代、小林創作という方が校長先生でした。しかし彼が心血注いで作り上げた巴学園は戦争中 B-29 の爆弾攻撃で炎上してしまうのです。目の前で燃えていくその校舎を見ながら、小林校長は傍らにいた大学生の息子にこう言ったそうです。さあ次はどんな学校を作ろうかね。形あるものはやがて壊れ、廃れ、燃えてなくなることもあるでしょう。しかし心の中にあるものを物理的に壊すことは誰にもできないのです。ですからこういうことができると思います。最も豊かな人とは心の中に確かな約束を持っている人である。確かな約束とはこの世界を作られた神の約束です。神は約束したことは必ず果たされる方であるからです。ところでキリストはこのように語っておられます。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちは毎日の生活の中で心配や不安に苛むことが多いですね。しかしその原因は私たちが信頼すべき誠の神から離れてるからだと言うんです。どうして創造主から離れると心を騒ぐんでしょう。第一に、神という絶対的主権者を見失うと、この世の物差しで自分を測って自信をなくしてしまうからです。毎日母さんという人気漫画で知られる西原理恵子さんのその老いたちはどん底だったそうです。実のお父さんは酒乱で、彼女が生まれる前にお母さんは暴力から逃れるために離婚しました。やがてお母さんは再婚しますが、その相手は根っからのギャンブル依存症だったのです。彼女は高3の時、友人と宴会騒ぎをしているのがバレて退学になります。唯一の特技だった絵で身を立てようと大阪の芸大に進学を決めます。しかしその受験当日、ギャンブルで全財産を失った父親は自殺してしまうのです。彼女は絵を描く人になって東京で食べていく、もうこんな嫌な思い出しかない街には二度と戻らないと決意し、母親がかき集めてくれた全財産100万円を持って上京するのです。まさに背水の陣で絵描きへの道をまっしぐらに進んでいくんです。彼女が美大に入るためにまず予備校に入学しました。ところがそこで出される課題に対して彼女が提出した絵の評価は毎回毎回ダントツの最下位なんです。自信たっぷりで出した作品はことごとくダメ出しを食らうのです。お母さんからもらった100万円は学費と家賃と一人暮らしに必要なものを買っただけでほとんど底をついていました。それなのにプロになるどころか予備校ですら上位はおろかビリッケツです。差し物彼女もすっかり心が折れてしまうのです。何しろ受験のプロたちが毎回毎回あなたはダメだダメだと言うんですから、自信など持てなくなって当たり前です。しかしその中で彼女はふと気がつくんです。自分は予備校で一番になるために上京したんじゃない。自分の本来の目標は絵で食べていくことだ。さっさと美大を諦めた彼女は片っ端から東京の出版社に自分のイラストを持ち込んで PR をします。 断られても断られても作品の持ち込みを続けていく中で、やがて彼女の絵ではなく、あっけらかんとした性格が同情を生み、絵を描かせてもらう機会が開かれていたというんです。今や押しも押されもせぬプロの漫画家になりました。そんな彼女の心を一度へし折ったものは何だったでしょう。この世の物差しです。それは実力を測る点においては参考になりますが、しばしば本来の目標、本来の目的を見えなくさせてしまうものになります。この世ではどんな人が価値あると言われるでしょう。勉強ができる人、成績が良い人、能力の高い人、美しい人、役に立つ人、そういうものは確かにある面で実力を測るその物差しにはなっていますが、全部この世の見方です。しかし神はあなたをそのままで価値ある存在だと見てくださってるんです。なぜでしょう。神があなたをお作りになったからです。絶対に間違ったりしくじったりしない神が作ったあなたという存在が、どうして生まれてこない方が良かった存在なんかであることでしょう。ありえないことです。第二に、神を離れて生きるなら、人間は人間らしさを保つ祝福を受け損ねてしまうからです。ところで人間はいろんなものを必要とし、その必要物がなくなってくると、何としてもそれが欲しくて欲しくてたまらなくなるものだと思います。私の場合、欲しいものは年齢によって変わってきたように思います。幼い頃、私が一番欲しいと思ったのはお金でした。母子家庭で育った私は、金さえあれば母を楽させてあげることができるのにと思っていたんです。お金さえあったら辛い生活から解放されると思ったからですが、いわばお金が人生の安全を保証してくれるものだと考えていたのです。お金が私の安全欲求を満たしてくれると考えたのです。中学生になった時、私が一番欲しいと思ったのは本物の親友でした。私にはたくさんの友がおり、また親友と呼べる人もいましたが、心の中でもっともっともっと分かり合える友が欲しいという愛情欲求がいつも渦巻いていたように思うのです。クリスチャンになった後で、私が一番欲しいと思ったのは、先輩のクリスチャンからの承認の言葉であったように思います。要するに、褒めてもらいたいという気持ちがとっても強かったと思うんです。この欲求を別の言葉で言うなら、尊敬欲求です。自分を大切にして、重要人物だと思ってもらいたいという、たぎるような欲求が、私の中にいつも渦巻いていたように思います。しかし、この10年くらい、私が欲しいと思っているのは、体力です。特に、たびたび襲いかかる胃の痛みで、活動がままならなくなった時には、健康のありがたさを思い知りました。結局私は手術をして、その痛みからは解放されましたが、一つ治ると別のところがまた故障するんですね。それは年齢とともにますますそうなっていくのでしょう。ですから、ますます健康とタフな体が欲しいというのが私の願いです。どうしてタフで痛いかというと、タフでなければ自分が大切にしている共同体に何の貢献もできなくなるのではないかと恐れるからです。ひいては自分の所属している仲間たちから切り離されてしまうようなイメージを持ってしまったからです。つまり私は安全、愛情、尊敬、所属というものを欲していたんです。そしてこの四つは、神を心の中心に置くならば、四つとも全部満たしていただけるものなんです。なぜなら神はあなたを死後の裁きから守り、一人子を与えるほどに愛し、神の目に高価で立っといと呼びかけ、神の家族という究極の共同体の一員に加えてくださる方であるからです。ではどうすればこの神とつながることができるんでしょう。イエス・キリストです。イエス・キリストを救い主として信じることによって、私たちは神に変えることができるのです。どうぞあなたもイエス様を救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえで、心から主を喜ぶ。
新しい歌を主のために歌え、立て言を
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原豪一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。